ちのクラシック談話。
バッハのちょっと小話的なやつで、うんうん、私が見たやつなんだけど、そもそもバッハってめちゃくちゃ子供が多いの知ってる？
へえ、子だくさんなの。
全部でそう20人いるんだけど。
めちゃくちゃいる。20。
そう。そう。奥さんが2人で、子供が20人いるんだけど。
あらあら。
私それで20人いるんだったら、なんか普通に末裔とかって何してんのかなと思ったわけ。
確かに。何してんだろう。
って思ってそう調べたんだけど、うん、途中でちょっと記録が途絶えてて、
うんうんうん、
なんとなくこの人バッハのなんか末裔なんじゃないみたいな感じの、あの香りは漂ってるその情報は出てくるんだけど、うん、あの完璧にこうつながって出てくる情報があんまりなくて。
あ、そうなんだ。
そうだから、そこにはねちょっとねたどり着かなかったんですけど、なんかそうでその子供たちと奥さんの話をちょっとしようかなと思ってて、うん、で有名なのはそのアンナ・マグダレーナって2人目の人の方が結構普通は有名かなと思うんだけど、うんうん、まあ、最初の奥さんっていうのがマリア・バーバラっていう人で、でこの人はバッハが18歳の時に出会って結婚したって言われてるんだけど、このマリア・バーバラとバッハは父親同士がいとこだったっていう、親戚のその間柄での結婚だったって言われてて、でバッハがその結構早くに両親が亡くなってて、14歳の時に、うん、お兄さんのヨハン・クリストフのお世話になってたんだけど、まあ、早く独り立ちをしようとして大学への進学を諦めて、
うん、
オルガニストの地位をアルンシュタットで始めるんだけど、マリア・バーバラの方も両親を亡くしてて、まあ、だから2人ともまあ孤児っていうか、まあ、両親がいなくて、で、親戚の、人にそのマリア・バーバラの方もお世話になってて、それでそこが親戚筋になるっていう。
なるほどね。
でそこで出会って、結婚したって言われてて、でそこに男の子5人、女の子が2人、
はあ、
してて、そうだからそこにごめん7人生まれてて、でそのうち3人が、成人できてなくて、だから3人が成人できなくて、3人の男の子が成人してそれぞれ音楽家として活躍した。
へえ、音楽家だったんだ。
そうなんだけど、マリア・バーバラも、1720年に、バッハがその君主のレオポルト公のお供でボヘミアに旅行中の留守中に36歳で急死してしまうんです、その後。だからまあ20年もいかないぐらい共に生きたけど亡くなっちゃって、しかもバッハと一緒にいない時に。
なるほどね。
そう、一人目の奥さんはそこでおしまいなんだけど、そのマリア・バーバラが亡くなった後1年半後に再婚したのがアンナ・マグダレーナで、でこの人は、そうマリア・バーバラはバッハと同い年だったみたいなんだけど、アンナ・マグダレーナは16歳若いんですよ。
あらあら、すごいお若いところ
に。あらだよね、
うん、
ね。でこれは経典の宮廷のお抱えのソプラノ歌手だったんだけど、アンナ・マグダレーナが、アンナ・マグダレーナが20歳の時だったらしくて、2人がどういう風に出会ったとか、どういう風な家庭があってそういう結婚に至ったのかっていう記録は明確には残ってないらしい。
あ、そうなんだ。
そう、だけど出会ってから結婚するまでは超スピード婚だったっていう。
本当は1年半だもんね。
うん、そうそう。だから出会ってから再婚するまで、あ、じゃあ出会ってからじゃなくて、マリア・バーバラが亡くなってから再婚するまでが1年半しか経ってないから、そう。 記録するまでのこともない
のかもしれない。すごい展開の速さだったんだね、きっと。
そうそうそう。
なるほどね。
で、アンナ・マグダレーナがその結婚した後も、最初はその歌手として活躍してたんだけど、
うん、
あのバッハがライプツィヒのカントルに就任するに際して、そのまあ移動するからっていうことで歌手を辞めて、まあ、いわゆる専業主婦というか、うん、バッハを支える立場になっていった。で、それでその2人の間に、ですね、13人、子供が生まれてますね。はい、その後。
頑張るね。
すごいよね。
すごいね、13人って。
1723年から42年までの間に13人だから、ほぼ毎年。
最後の子供はきっとあれだよね、もう50代になってからってことだよね。
あ、40ぐらいの子供だね。あ、40ぐらい
の。は
あ、うん、
すごい。
すごいよね。
元気
だけど、その13人の中から成人したのは6人だった。だから、バッハの成人した子は9人だったっていう。ね、あ、でも、まあ、他のなんか、あの、情報とか見たら、その、1人目の、マリア・バーバラの時の息子で、その、成人したんだけど、バッハの期待が大きすぎて、それにこう耐えられなくなっちゃって、24ぐらいで亡くなった息子とか見たから、だから本当にその寿命を全うした人ってすごく少ないのかもしれないよね。
本当だね、22。
うん。
なるほどね。
で、そう。で、このアンナ・マグダレーナは、バッハが亡くなってからも若いので、そう、生きてて、で、まあ、バッハもその献身的にこう支えになってくれたアンナ・マグダレーナの、うん、ことだったり、それからその息子たちの、教育的な観点の作品だったりっていうのを多く残してるっていうのは、こういうサポートがあって、
うん、
本当になんかこう家族愛っていうかさ、
うんうん、
あって、そういう作品を残したんじゃないかなと。
なるほどね。
そう、流れを見て思ったね、
うん、
って話でした。
バッハのちょっと意外な一面だったき
だったね、うん、そう。私あんまり、私一人目の人についてはあんまり知らなかったから、うん、そうなんだと思って。
確かに、
ちょっとこういうところが見えると、なんかやっぱ、あ、人なんだなって思う。
うん、本当だね。なんかすごい成功した作曲家っていうところしか、なんかあんまりイメージがなかったから、人間味をなんか感じた気がする。
そうだし、まあそういう風になると、なんかやっぱ家族支えなきゃいけないものがあるから、その逮捕される時もさ、別に好きで、まあ好きで音楽やってるってのもあると思うけど、まあバッハのその作品からして、なんかどっちかっていうとちょっと職人っぽいっていうか、
うん、
感じがね、やっぱ職業音楽家で、そうだから、それ出世したいと思うだろうなっていう、
うん、
以上バッハの小話でした。
はい、はい。